こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストはバイリンガルニュース公式アプリからゲットできますので試してみてください。エピソードごとの宿題も公開していますので、要チェック。1個目。今週火曜日、ワシントンポストと GDF が告発記事を公開し、アメリカの CIA とドイツの BND が秘密裏にスイスの暗号機器メーカーを買収し、クライアントである各国政府の国家機密を数十年間にわたって盗み取っていたことが明らかになりました。スイスのクリプト社は第二次世界大戦でアメリカ政府に暗号を作る機械を提供し成功を収め、その後2000年代までの間に120カ国に対し暗号機器を販売していました。流出した CIA の極秘資料や関係者への取材によると、クリプト社は1970年代に CIA と BND に買収された後、CIA と NSA によって運営され、NSA が開発したアルゴリズムが搭載された暗号機器を売ることで、顧客である各国政府から数百万ドルのお金を受け取りつつ、同時に通信内容を盗んでいました。CIA と BND はコメントを拒否していますが、アメリカ政府とドイツ政府は報道内容を否定していません。
This week on Tuesday, in a report released by the Washington Post and ZDF, the CIA and Germany's BND secretly bought a Swiss encryption company and used it to steal government secrets for several decades. Crypto AG successfully supplied the US government with encryption devices during World War II and sold such devices to 120 countries until the 2000s. According to leaked materials and reported statements by sources from the media, crypto was purchased by the CIA and BND in the 70s and operated by the CIA and NSA, selling encryption devicesbugged with NSA's algorithm and getting paid millions of dollars from various governments while stealing their secrets. While the CIA and BND have declined to comment, neither the US nor German government have denied the contents of the reports.
そう、この記事すごい長いんだけど、読んだ?
Not the whole thing. I was hoping you could tell me about it.
すごいよ。飲み物に LSD 入れてたレベルの、こう、まさかこんなことがっていう。
They didn't do that this time, right?
No. ただその。
You mean you're referring to MK Ultra?
いや。これ要は、だからすごいお金を稼ぎながら、秘密も同時に得るっていう一石二鳥プロジェクトなんだけれども、当然各国の政府はこの暗号機器メーカーが、アメリカとドイツの政府とつながってるっていうのは全く知らないで買ってるわけだから、これを使って外交の会話をしちゃってたわけなんだよね。だから1979年にイランで米大使館人質事件があったけれども、その時もアメリカはイラン当局の動きをこれを使って全部把握していたとか、1980年にフォークランド紛争っていうのがあったんだけど、その時はアルゼンチン軍の機密情報をイギリスにこっそりアメリカを渡していたとか、すごいんだよね。で、中国とロシアはもともとちょっと怪しんでいたらしく、このクリプトの製品は買っていないんだけれども、ただ中国とロシアと他の国が会話するわけだから、その他の国のものを盗むことによって、まあ、中国とロシアの動きも結構見えていたとか、すごい話で、でさらにクリプトで働いてる人たちっていうのは当然このことを知らずに働いていた人の方が多かったんだよね、なのでトップのエンジニアとかでもこうアルゴリズムはなんかミステリアスサードパーティーが提供してるっていうことになってて、だから中で怪しみつつ、これはなんかおかしいな、なんかおかしいなって思いながらみんな働いていた。
So, how was this discovered exactly? Or was this was a leak whistleblower type situation? Or
なんかね、もともとちょっとバレそうになったことっていうのは何回か過去にあったらしいのね。例えばそのイランの人質事件の時にレーガンが大統領だったんだけど、こう明らかに情報を盗んでないと知り得ないようなことをレーガンが知ってるっていうのを、まあ メディアに向かって行ってしまったりとか、で、こう、イランがすごい怪しいんで、クリプトの営業マンを逮捕したりとか、まあ、そういうことが何回かあったらしいんだよね。だから、こう、知る人ぞ知るみたいな感じで、分かってる人は、もしかしてっていう感じで怪しんではいたんだけど、まさかここまでの規模だとは思ってなかったっていう。だから、その、もしかしてクリプトがこっそりこう政府に情報を渡してるっていうのは多分、怪しんでた人はいっぱいいたと思うんだけど、このクリプト自体がアメリカ政府によって所有されてたっていうのはあまりこうそこまではみんな思ってなかった。
Well, would you have believed this story if you heard about this from someone?
そうだから本当にそう。
Like 10 years ago.
そうそうそう。だから。
Would you? No, right?
ないでしょう。
You'd be like, oh, that's some nonsense tinfoil hat.
そうそうそう。
Conspiracy theory, right?
そうそう。完全に陰謀論。ね、怪しい陰謀論に聞こえるけど本当だったっていう。
There are people that have been saying that this sort of thing was going on, and I think almost everyone thought they were reasonable in dismissing that.
CIA のプロジェクト、まあ、知られてるプロジェクトの中でもかなり大胆だし規模が大きい。そしてなんか最初の手法としてはまずそのまあ。クリプトっていう会社があって、まあ、純粋にその暗号機器を、まあ、スイスで作ってるエンジニアがいましたと。で、そことアメリカが、まあ、協力、最初は普通に協力関係にあって、なんか最新式はアメリカにしか売らない。で、ちょっとしょぼい、こう、コンプライズできる型を他の国に売るみたいな方法をなんとなく取っていたんだけど、そこからどんどんこう、大胆になっていって、最終的にはまあ、NSA のアルゴリズムが入ったものを他の国に売りつけるっていう手法を取ってたわけなんだけど、うん、そのこの記事で指摘されていて確かにと思ったのはこの数十年間の間に、まあ、この120カ国にわたる外交の情報をこっそり得ていた中でアメリカ政府がどこまで何を聞いてそれをもとに何をして何をしなかったのかっていう疑問が湧いてくるわけじゃない。だからその何十年の間に例えば人権問題とか人種洗浄みたいなこととか、うん、暗殺とかいろんなことが行われててそこにこうた例えば情報を得たけれどもアメリカ政府があえて無視して暗殺とか分かってたけどまあいいやってしたものもあるだろうし何か関与して干渉してまあ、歴史が変わるようなこともあったかもしれないしそこまではこのレポートからは分からないから
Do you know how on the is it the Great Seal I guess or the on the dollar bill it says Novus Ordo Seclorum which is the beginning of a new order essentially、
hmm.
And that was introduced around the time all of this was going on and the CIA started to take control. Some people allege that the CIA was beginning to take control of the United States.
Mm.
And they were conducting all sorts of unbelievable experiments on human beings all around the world, on U.S. military ships, on U.S. infantry,Are you aware of like the Tuskegee experiment?
Mm-mm.
So people had syphilis and would come to the hospital and they would tell them, oh yeah, we're giving you medication. But they weren't. They were just monitoring the disease to see what the stages were in its progression. And, they let those people die.
Wow.
All of them, as far as I know. Oh, maybe not all of them, but they weren't doing anything to save them. That wasn't the point.、
Hmm.
The experiment was to let them die. Do you know who Michael Rupert is? So he was a police officer who basically called out the CIA in the 80s, accusing them of trafficking crack cocaine.、
Mm-hmm.
You know the crack epidemic?
Yeah.
In the 80s.
Right.
So Michael Rupert alleged that the CIA was behind that and it was related to the Iran-Contra affair.
Right.
And the Contras in Nicaragua were U.S.-backed. And the way they funded the Contras in Nicaragua was to buy their cocaine. So the CIA would...
Didn't they make the movie about it with Tom Cruise?
Was there a movie like that with Tom Cruise?
Yeah.
I haven't seen that movie.
個人的にこの話の中で面白いなと思ったのは、その最初はまあ、ドイツ政府とアメリカ政府は当然アライとしてこのプロジェクトに一緒に参加して、でドイツは1990年代に撤退して、まあアメリカだけのオペレーションになったんだけど、そのインターナルコンフリクトが結構あってアメリカとドイツの。それはこう価値観が違うんだよね、お互いの政府の。で、その資料から読み取れるものっていうのは、ドイツはその仲のいい国、友好的な国には干渉したくない、するべきじゃないっていう思ってる。でもアメリカはもう本当に限られた国以外は表向きは仲良くしてても盗聴したいと思ってる。だからそこの倫理のせめぎ合いみたいなのとか、ドイツは途中からこのこれがすごいお金になるから普通にビジネスとして結構なんかお金にフォーカスし始めて収入に。で、アメリカは、いや、これはお金のためにやってんじゃないよ、みたいな。とか、そのなんか、オブジェクティブがずれてきたりとか、
well, you know, 結構。They use the information from things like this to facilitate negotiation,、うん、blackmail, and そうそう deals、overseas with other countries to replace, you know,leadership and to exert influence.
なんか5、6カ国で情報をシェアしてたって書いてあったから本当にまあ信用している数カ国以外は、例えば NATO とかに一緒に入ってる国のことであっても、まあアライとはアメリカはみんなしていない。で、その姿勢が多分ドイツにとってはちょっと驚きだった。で、面白いのはこのプロジェクト一緒にやってたにもかかわらず、あのスノーデンのまあ、告発が2013年にあったけど、それでこう、メルケルさんの携帯をアメリカが盗聴してたっていうのが分かったじゃない。だから、ドイツからしたら、これも一緒にやってたし、アメリカっていうのはまあ、アライだよね。うちら一緒にこういう悪いことして、まあ、私たち対世界みたいに思ってたのが、まあ、アメリカはドイツも盗聴の対象にしてたっていう。だから、すごい話だなっていう。
How do you think all of this...stuff compares to what's going on right now.
Yeah, だからこれを踏まえてスノーデンのこととかこう時系列で考えていくと、そのまあ国民を監視してるなんてわーって感じだったけど、CIA にとってはそんなのはなんてこともない。他国の他国にこの暗号機器を自ら売りつけて、それを使って盗聴するなんてことを何十年もやってるわけだから。その国民の携帯をちょっと覗き見るなんていうのは本当に多分何とも思ってなかったんだろうなって思うし。
Is it easier now because their technology is so much better and we're so much more dependent on, you know, the iPhone or, you know, whatever, smartphones? Or is it harder now because we're more aware of it? I feel like the vast majority of people are doing absolutely nothing to, you know, to secure their privacy.Certainly from something like the CIA, you have to go out of your way.
これは確かにその、まあ、技術がまだ今みたいに発展してなかったからできたことであって、そのだからあえて脆弱性があるものを他国に売るっていうことだったんだけど、なんか一回ね、そのイランだったかな、でそのお客さんから文句があって、なんかちょっと壊れてんだけどみたいな、でエンジニアがそこに行って、本当はだから脆弱性を保ってないといけないわけじゃない、だから直しちゃダメなんだけど、その営業の、あ、そのエンジニアの人は知らないから、そんなことは。普通に直しちゃったんだって。うん、そしたらイランの情報が全く取れなくなってしまった時期があって、とかそういうなんか、うん、だからつまり社内の人は知らされてないから、このスパイ活動に知らずに加担してて、その、まあ、敵国とみなしてる国に普通に出張に行ったりとか営業かけたりしてるわけじゃん。だからその人たちの命も危ない。だけど、まあ、そんなことは多分気にしてないんだよね。だからイランで逮捕されてしまった人も帰ってきた時にすごいメンタリーバッドシェイプだったみたいな、この報告書とかにも書いてあったらしくて、だからそういう個人のねことはもう度外視してっていう。
Do you think the CIA is still sort of using the public as is necessary?To So the philosophy, I think, there's always been a rationalization for this, for the CIA, that this isn't good for these individuals, but we need to do it for national security, the greater good, because we need to maintain the New World Order. And if they don't maintain the New World Order, essentially, the New World Order agenda is a do-or-die agenda, where if they fail, we're probably entering World War III. Do you know what I mean?
Yeah, so I think...
It's preventing World War III, in a sense, to live in this Truman Show.
去年からやっぱり加速度的に話題になるその監視社会っていう問題について、まあ、みんな国民の間で議論しないといけないねとか言ってるわけじゃん。その治安っていうのと、まあ、プライバシーの、あのバランスをどうやって取っていくかっていう。で、その議論、まあ、答え出てないし、どうしようねって言って、で議論してるように見せかけて、その政府の中ではもうそんな議論はとっくの昔に何十年も前からもう捨て去っていて、あの、治安をもう一番に持ってきてるわけじゃない。
That's just entertainment. It's not.
人のプライバシーとか個人の安全とかっていうのはもう捨てるっていう方針を、まあ、国民のコンセンサスを取らずに勝手に決めてしまっているわけだけど。そこは今後本当にさらにどうするんだろうねっていうか、どうするんだろうねっていうか、だから国民に選択肢はないんだよね。もうこうやって勝手に決めちゃってるから、政府の中の人が勝手に決めてもう何十年も動いちゃってるわけだから。
What's more concerning to me about all this is that we don't know what the hell is true about what's going on today. Because I feel like whatever is going on today could be way crazier than whatever we would be willing to believe. Because if you told me, you know, that the Navy would spray bacteria over San Francisco to see what happens. In the 50s, they did that. That happened. And there are cases like this where we imagine that it's all stopped. And, you know, that I'm not part of some larger experiment that's going on.
Right. The CIA のすごいのはこういうふうにどんどん過去のことが出てくるわけじゃない。もう今だったら信じられないみたいな。もう自分がこの情報を掴んでもう誰も信じてくれないだろうなみたいなことをやってましたっていうのが事実として出てきても、CIA っていう団体として、機関として別に解散するわけでもなく、そのまんまずっと運営されてるわけじゃない。
What about like JFK? Like, maybe that wasn't.
そうだから JFK とかマリリン・モンローとかそんなんでもそうだけど、こう本当はこうだったんじゃないか。それこそ宇宙人とかさ、なんでもいいけど、もうその。
Do you think the CIA has alien contact? They're making deals.
だからこうい
うのが。See, once you believe a couple of these things, it's like, you know what? Who knows?
そう、なんでもありじゃんっていう感じなんだよね。
Who knows? They got the Vatican space station. I don't know if you've heard about that.
あと、バチカンもこれ、あの、対象に入ってて、バチカンのことも盗聴ってか、情報をね、全部盗み取っていたし、で、なんか、その、やっぱり、
The Earth is flat, after all.
そのオペレーションの細かい部分がすごい面白いなと思って、やっぱり、あの、働いてるエンジニアにも隠さないといけないから、なんか、ある時、女性のエンジニアを雇ったら、その人がちょっと頭が良すぎて、すごい疑い始めて、なんかおかしくないか、おかしくないか。で、そのレポートにも書いてあるんだよね。なんか、too bright みたいな。もう、頭良すぎてちょっと困る。どうしようとか。あと、その、もともとこれを開発して、アメリカ政府にクリプトの中で協力し始めたファウンダーの人は、そのビジネスをゆくゆくは息子に継がせようと思ってたらしいんだけど、アメリカ政府の分析では息子はワイルドカードすぎて、無理って書いてあって、で、息子は事故で死んでるのね。だそれとかもなんか本当に事故なのかって疑いたくなってくるし、その疑われたとしても誰もなんだろう、その疑うことをクレイジーとは言えないような状況じゃんこれって。
だから That's kind of I think the mature intelligent take on all of this is really that we don'tNo. And to dismiss some of the stuff in the periphery of what we do know could be naive. Mm-hmm. I don't know. Is there...
So
I mean, where do we land on, you know, how much of this is like a Truman Show? So like the most ridiculous version is that the CIA is being operated by the extraterrestrial lizard people and they have, you know, cameras aimed at the Earth from every angle and they're monitoring everything right. we do. And this was an experiment on monkeys to see what happens when they like tweak this little thing putting a monolith somewhere.
Scale があるじゃん。
Yeah, so how ridiculous.
クレイジーすぎから、まあ、もう全然、いや、そんなこと何もしてませんっていう。
But some of the smartest people are like, we're totally in a, like an alien simulation.
だその一般常識的に受け入れられる、あ、まあ、これぐらいじゃないっていうのからは、実際外れてクレイジー寄りなんだよね。事実として。だから、その、どういうふうに見ていけばいいのか分からない。
Can you believe, like, the mainstream media?When we know so much about the media in the past, mm-hmm. I think it's ridiculous.
Yeah.
We don't live in that world. You have to do so much cross-checking, cross-referencing to try to narrow in on sort of a probabilistic feel about what is possible and is not possible. Like those are the two buckets we're at now. Possible...And not possible. And then in the possible, we're just trying to, like, that seems unlikely, or that's, you know, JFK, I think, overall is a 50-50.
Yeah.
And then the moon landing, I think there's higher certainty about that than, you know,
その今回の件も、
flat earth, even
そのクリプトの、まあ、エンジニアに最初に協力を要請するときに、まあ、どう転ぶか分からないわけじゃない?アメリカ政府と手を組んでくれって言った時に、まあ嫌だって拒否されるかもしれないし、でその、まあミーティングで、まあこっそり呼んで話をして、で、ああいいよって言われて、まあヘンシェイクしてディールなりました。うん、で、またみんな部屋に戻ってきた時に、一人がこう、サムズアップして、それがサイン。あ、彼はもう仲間ですよ。で、みんな、ああよかったよかった、みたいな。それまではこうね、もしかしたらノーって言ってるかもしれないから、うん、そしたらもうみんな何もなかったかのようにしなくちゃいけないとかね。なんかこう、まさに映画の世界なんだけど、それが実際に行われてるっていう。
You know, people say like, people used to say, oh, Terrence McKenna is in the CIA. He's an agent.、うん、A lot of people thought that.、
うん
and people say that about Joe Rogan. It's like, he's in the CIA. And then it's
and,
like...
And what is the objective? To spread ideas?
I don't know. I don't know what the objective is.
He doesn't really sound pro-CIA though, right?
He's had... I think he's had like some CIA person on and...
Oh, so...
And people... So everyone... We're all in such different worlds...politically and otherwise, that when you see someone talk for long enough, you develop some suspicion about what they're not saying and why. And it's totally in your own head.
I actually know someone who knows someone
in the CIA.
Who was involved in some secret operation within CIA. And もちろん彼はその話できないわけ。家族にもできないんだけど、
Have you flipped?
それこそテッド・カジンスキーみたいな感じで、ちょっとペラノイになってるんだよね、
うん、
そのいやみんなに監視されてるとかカメラがどうこうとかで、うん、ただ彼も多分はっきり言ったら本当にやばいっていうの分かってるからこうぼんやりしたことしか言わないんだけどで周りからするとのこの人どうしちゃったのかなって感じだけどだから彼がプロジェクトで何を経験したのか何を見てしまったのか誰も分かんないから
Maybe it'sMaybe you can't understand what people like that are saying unless you're on that level of like, it all becomes fuzzy metaphors of how we're being controlled, man. I don't know. I'm not, how worried are you about this?
Personally, I'm...
Like, what's going on? Do we have privacy? Do we have freedom? Are we being controlled? Is there...You know, Freemason, what's the other one? Illuminati has artificial intelligence already woken up and just started generating virtual Donald Trumps on the television?
I don't know at this point, but like, その、すごい陰謀論に振り回されて、こう、人生がめちゃくちゃになっちゃう人とかいるわけじゃない？その人たちのことを、こう、簡単にバカにしたりとかっていうのはできないよね。その、こういうのがどんどん出てくるからさ。
But is it the appropriate course of action to, you know,
freak out?
Yeah, move to a remote island and start digging a hole.Build a bunker, buy a bunch of guns.
Well,
like assuming the craziest version of all of this is true, what do you start doing? Because I don't know.
Nothing.
Well, you can't just
what
be,
can you, do?
You know, at the supermarket if the government is, you know, has grays running around in Area 53 or whatever the actual area is.
What can I do though? I'm going to go on with my life.
I don't know. All I know is that what people believe continues to balkanize. So we have the simulation theorists. People who believe in the simulation theory are part of a new religion. That's just a fact. It's not just a fact. It's my opinion. But in my opinion, my opinion is that it's just a fact.
Right.
But
in my opinion, it's a fact.
But these people believe that that's an sort of an epistemological religious, it's a belief.
Right.
They can't prove it.
Yeah.
You know, there's no math that says, therefore we're in a simulation.
Right.
It's just like, probabilistically, we're very probably in a simulation.
Right.
I don't know if believing in something that it seems to be high probability is necessarily religious belief, but... It's still a belief, right? You don't know.
It's just a less romantic version of religion.
I guess.
次、プロスパソジェンズに掲載された UCLA とアリゾナ大学の共同研究で、同じ型のインフルエンザでも症状の度合いが人によって大きく異なる現象には、幼少期に初めてかかったインフルエンザの方が影響していることが分かりました。季節性インフルエンザの H1N1 型と H3N2 型両方において幼少期に初めて感染した方に後に再度感染した場合は重症化するリスクが低くなっており、最初にかかった方においてはその後に感染した方より強い免疫を獲得し、それが一生を通してある程度保たれていることが分かりました。一方で最初にかかったのが H2N2 で後に H1N1 に感染した場合、同じグループに属している方であるにもかかわらず、免疫系統がそれを認識していませんでした。
According to a joint study published in PLOS Pathogens by researchers at UCLA and Arizona State University, people's ability to resist the influenza virus is partly determined by which strains of flu viruses they were infected with in early childhood. For seasonal influenza H1N1 and H3N2,People who were first infected by them in early childhood had a lower risk of it being a serious illness later in life. Furthermore, immunity is stronger toward the first viral infection type than later infection types, and this lasts throughout life. However, for those infected for the first time by H2N2 and later infected with H1N1, which is in the same strain group, the immune system was not able to effectively recognize the virus.
そうね。これが面白いのは、要は最初子供の時、例えば1955年に子供だった人っていうのは、その当時 H1N1 ウイルスが流行っていたので、大人になってから H1N1 にかかっても重症化しにくい、で例えば最近だったら H1N1 と H3N2 どっちも流行ってるから、まあどっなんていうの、だからそういうふうにこう年代によって流行ってる方が違うわけじゃない。だから例えばそのじゃあ1955年に子供だった人は H1N1 にしか多分かかってないから、 H3N2 が流行ってる今年この年代の人は重症化する確率が高いとか、その毎年年代ごとにどれぐらいの人がじゃあ どれぐらい重症化するかみたいなものをある程度予測することが可能かもねっていう話、
うん
うん、だから子どもの時に最初に感染した方がその次に感染したものよりも強い免疫を持続できるっていうのは面白いなと思った。
Do you find out which strain you got when you get tested at the doctor? You don't know, right?
わかんないと思う。
I think they just say like, oh, you
陽性ですとか、うん、わかんないじゃない？
うん。But it would be helpful、まあ、to know. You know they have that、ね、薬手帳 or whatever.
Yeah.
They should just have. It should be an app, and it should just have everything. Like, here's all the diseases I've got. Which freaking variety of which virus, and because maybe it's not that helpful now, but it could be very helpful in the future to know things like that. If it matters in what order you got what viruses and things like that.
Yeah, だからこう将来的に一瞬でこうプチッとか刺すだけで今何のウイルスとか何の菌とかが一瞬で分かるようになればまあそれは一番いいんだろうけど。
They may have that information.They may just not be giving it to us. Like if you get tested for the flu.
I've never gotten tested for the flu, so I don't know.
Really?
Yeah, I don't really know what kind of, like, do you get the paper that says positive?
I got tested for, what was it? It was one of the, not SARS. I don't know what it was, but they had to take a Q-tip and they shoved
it in your nose, right?
Like,Egyptian style, all the way into my brain, and like scrambled it, and they tested that. Told me my IQ, or whether I had influenza.
そのでまあ当然近いその家系図的にウイルスの家系図的に近ければ近いほどまあ一個にかかった時に免疫が他のやつでも作用してくれるっていうのは知られているんだけど。この最後に言った H2N2 と H1N1 に関しては同じグループなのにあのアドバンテージがない
っていうのが
なんでか分かんないって言っててだその意外と免疫機能の中に大きいブラインドスポットがあるんじゃないかみたいな、その今私たちが気づいてないけど
Do we know how this might relate to the 新型コロナウイルス
なんかね、動物から人にジャンプするもの、その今回もそうだし、まあ、鳥インフルエンザとか、そういうものに関しても、あの、なんて書いてあったんだっけ忘れちゃった。なんかそれ、そういう人に、動物から人にジャンプするやつについても、あの、一回かかったらそのまま、免疫をキープできるみたいな話だったのかな。で、それプラスなんかこれ多分今コロナウイルスが話題になってるからなんかもう一個研究結果が追加で足されててそれはそのスクリーニングの話だった。だから今あの空港とかで熱がある人とか、あの渡航履歴がある人をスクリーニングしてるけどそれだとあのめちゃくちゃ漏れちゃうよっていう話で
I said less than halfBeing detected. I don't know how you know that exactly, but.
まあその感染してももちろん症状とかがなくて気づいてない人もいるから、その実際スクリーニングを抜けて家に帰った後にも何週間かモニターしないと意味ないですよみたいな。
So we want all of those people to wear masks and just be wrapped in bubble wrap.
Stay inside.
Well, aren't they like moving around? It seems like there's a lot of.People now being, you know, moving. I can't keep track of all the patients anymore.
だから日本もね、今あのちょうど昨日とか、ニュースでやってたのは、まあ子供連れてる人で、あのまあその最初は陰性だったからじゃあ家に帰りますって言って家に帰って、まあしばらくしてもう一回検査したら陽性でしたってなったっていう時に、まあじゃあ家に帰ってから。ね、どういうふうに行動してた、まあ、不要不急の外出は控えてくださいって政府は言ってるけどどういう行動してたかっていうのは分からないし子供がじゃあ、ねまあ、学校行ったりとか兄弟がいたら兄弟は学校行ったりとか、まあ、いろいろあるだろうしとかねまあでもそんなに あれよね、コロナウイルス、その最悪の事態みたいな、こう想定しうる最悪のケースみたいな、
mm-hmm.
当初感じではなさそうだよね。
Well, we would all be dead if that was the case. Like the Spanish flu killed a fuckload of people.
Yeah, yeah,
yeah. A lot of people. Whether or not coronavirus kills a huge number of people just depends on whether it's contained to China or not. And that depends on what the Chinese government does. That's it. Because if they don't contain it, it will absolutely kill tens, hundreds of thousands of people. Absolutely. There's absolutely no doubt about it at all. Right? If they don't contain it. If they contain it. See, like, it, the probability of each person spreading it has to go down over time. If the probability of each person spreading it stays the same, then it will be extremely bad because it's an exponential graph, which is f of x equals y to the x, right? So it's exponential.
Right.
And so in a very short, you know, the time is compressing on this thing. So the last 5 minutes is worse than the week before that, you know? So it could be extremely bad. But if they can contain it in the early enough stages until the climate changes and gets warmer, then I think we'll all be fine. Not all of us, but, you know, a lot more of us will be fine. But if they fail to contain it, like, right now, I think it could be really bad. It's just, that's just how the math works. So, right. Like, if China took patients that were infected and deliberately dropped them off in Tokyo, Kyoto, I don't know, Moscow, and some other cities, obviously huge numbers of people would die. Obviously. So we need to make sure that the equivalent of that doesn't happen, which is, you know, people don't spread it and start... if you start new origin points... So, like, the states around Bukong essentially became what Bukong was within a week, right? And so that what happened there is fractal, and it would just keep happening unless the probability of each patient transmitting it goes down over time.
Right.
The problem is there's a limit to how much we can actually do to prevent the disease. So once everyone's washing their hands and using sanitizer and has all the best practices, no one's shaking hands and people are isolating themselves. And
right.
Then you're sort of maxed out in terms of what the public is capable of doing, right? So you have the best result if you max out everything you can do as early as possible in that exponential curve. This is
well,
just
yeah,
my...
of course. Right?
Yeah, but they're not fucking doing that, so... Yeah.
Yeah, I mean, I was a bit surprised that, like, the kids no hito on the cruise ship got infected.
I don't think probably, what I'm saying is that obvious.
Probably because he wasn't wearing a goggle and someone coughed into his eyeballs. I don't know, but... To me, that kind of shows how unprepared the government is, or I don't know. I mean, I'm, まあそのね希望した人は家に帰れるとかそういうのもそうだけど、まあ今回なんだろう、その死亡率がそんなに高くないっていうのがラッキーだったけれども、本当にやばいのが今後じゃ出てきた時に、今みたいな対応だったらもうあっという間にもっと大変なことになるだろうなっていうのは思った。
I think we should treat this as
それをちょっと見直してほしい。
But the same exact virus can kill an enormous number of people or kill a very small number of people, depending on what the response to it is. And that's just like I was saying about how the graph works,
right.
How the math works out. So,
まああとそのね今こう人種差別みたいな感じで言われてるっていう。のもあって、それ私はなんかまあ個人的に日本に住んでるから あのもちろん体験してないし、そんなにネットとかで見ることもなかったんだけど、あすごい言われてるニュースとかで言われてるなと思って、でまあアカデミー賞でパラサイトの監督が撮りましたってなった時のツイッターのスレッドを見てびっくりした、ちょっと、
うん、
あの、はい、まあ彼は韓国人でアジア人だからっていうだけでみんながこうコロナウイルスを持ち出してこうジョークにしたりとかしてて、なんかこう、あこういうことかっていう。
Well, he's not from Bukan, right? Is he?
No, no, he's Korean.
Oh.
So.
Well, even if he was from Bukan.
yeah, なんかこのアカデミー賞取りましたっていう文脈で何も関係ないし、その彼がアジア人っていうことだけじゃん。Mm.
Well, most people that are watching that don't really care, you know, about the Academy Awards. So the troll, the proportion of people that are watching that are just watching to sort of troll the mainstream
right.
public
right, right.
is like really high. Because it's sort of like a...
Yeah, なんかそのやっぱりその発想が自分にないっていうか、そのパラサイト、あ、じゃあ韓国のあの映画がアカデミー撮りましたってなった時にそれを見て、あコロナウイルスとか思わないじゃん。なんかその発想が、まあ自分はアジア人だし、その
It's so ridiculous. It's kind of
発想自体があまりにも自分の頭の中になかったから、それを言われてるのを見た時にちょっとあってこうびっくりしたっていうか、
It's just stupid.
そうなんかこう、
But it's the internet. I mean, that's not
驚いた。
Do you think that will ever change?You know, it's just sort of whatever the most obvious, stupid, memeable, you know, concept is kind of just blows up on Twitter, right?
Mm.
I don't feel like that will change anytime soon. You know, so if, like, how many, how long in the future will it be before, you know, I don't, some Asian guy wins an award for some movie and it's,
Like his
Not
race
about.
doesn't matter. Well, I don't know. I mean, その人種っていうもの自体がこう目に見えてわかるものじゃん。まあ多くのケースではね。
But how much do you think about it?
でその目に見えてるじゃやっぱりチーム、スポーツのチームとかと一緒でさ、こう、mm-hmm. お互いバンターとか、だからそのバンターレベルでネタにする。みたいので面白い時って絶対あると思うのね。まあコメディアンとかそれを使ったりとかするしね。ただその、なんだろうね、その度合いとかその内容の問題だよね。だからその全部が悪いわけじゃないじゃん。と思うのね、別に。その、
うん、
バンテルレベルでさ、こうジョーク言ったりするっていうこと全部が悪いと思わないけど、なんか実際にこう人が死んだりとか知ってる中で、とか、まあ、差別されて学校に、じゃあ中国人学校に来ないでくださいとか言われて実害を被ってる人たちがいる中で、そういうジョークを見るとやっぱり傷つく人は結構いるのかなと思ったけど。
And people were making jokes after the Tohoku disaster, right?、
うん、
And you know, I had gone there and volunteered and spent time with people there in Tohoku, so that was like super offensive.
Yeah.
But it's likeWell, yeah, I was there with those people and I saw, you know, their suffering. And then I see on Twitter some guy, it's like, okay, so you're a comedian, so what? It's still a fucked up.
Yeah.
I don't know. But people are all just in a different place
when
something's happening like that. And this guy, you know, was probably, I don't know, at a bar and was just like, oh, this...told some shitty joke, thought it was funny, decided to tweet it or something. I don't know. So try not to judge people. Because I know we all say things that are absurdly tone deaf about some situation.
Right.
But we don't understand the depth of that.
Right.
Of what people are going through.
Yeah, I think everyone is guilty to some extent. But I mean, you could stop and think for a second, right?
yeah.
Always. Like, その、例えば 3.11 とか、何でもそうだけど、じゃあアメリカで絶対にカーマっていう人いるじゃん、毎回。Mm. 絶対いるじゃん。日本で何か悪いことあった時、ああ、パールハーバーのカーマだって、絶対いるわけ、一定の数。で、なんだろうね。それとかもさ、こう、毎回怒るのも意味ないし、もういいっていうか、まあその人たちは、 おバカさんなんだなと思っていいんだけど、こうでその人たちも多分実際被害に遭った人に向かってさ、面と向かってあざまあ見ろって絶対言わないと思うんだよね。だから本当にそういうやばいやつも、まあ、ゼロではないかもしれないけど、うん、多分みんなこう何も考えずになんか酔っ払ってたりとか、まあ、暇だなと思って言ってることが多いと思うんだけど、 I don't know. I mean, internet is weird because
you have to treat people like individuals. That's where always the breakdown is the individual doesn't have anything to do with it. But you're talking to someone who becomes a symbol of something. And so if they're Japanese, it's like, oh, you know, Pearl Harbor, karma. Or if they're German, it's like some, I don't know, Nazi joke or something. And, you know, history is important and we shouldn't forget those things. But I think as long as you have the individual in mind, you can sort of understand, like, it's not really, you know, up to that individual who, who just was born on Earth just like you. So.
だからやっぱナショナリズムによってそこがちょっと変になると思うんだよね、私は。
You can separate nationalism from the individual.
Yeah. でその国とその個人っていうのは話して考えるべきであって、でもナショナリズムってそこを強固にくっつけてしまうものじゃん。
I don't like nationalism. I think it's not the best filter for reality. But some of the, what do you call it? Ethnism, what do you, like racism? Not necessarily race, but there, I would prefer nationalism over some sort of race-based ism. For example, if you are Japanese, but your ethnicity is, let's say you're Hakujin or you're Kokujin or whatever, you're still Japanese. And a nationalist would treat you equally regardless of your ethnicity.
I hope they're
just a national. Well,
right,
by definition.
Right.
And so I think nationalism can be an antidote to that kind of racism, if it is nationalism.
Yeah.
Because I can't ask everyone to just, you know, consider themselves a multinational, more of a global person as I would consider myself. That's not readily accessible to most people mentally. So I would prefer, you know, one of the great things about America is its nationalism in that it does not care what your ethnicity is. You can become an American citizen. You can work hard and find, you know, there's all ethnicities there. And Japan has this much worse than the United States, and that people here get it twisted up, your nationality and whether you're Japanese and that sort
of thing. So, by definition, なんだろう、レイシズムとナショナリズムって確かにこうむしろ相反するものなんだけど、
A true nationalist cannot be racist.
Yeah, ただ
You're confused.
ただ現実世界ではそれが一緒にくっついてることが多いから、
Especially an American nationalist. How could you be racist? It's the exact opposite.
そう、
It's the stupidest
thing. ただやっぱりね、そうナショナリストですって言いつつなんかあ、何名前はカタカナのくせに日本人なんてみたいな中とか、そういうのがなぜかね。
But then the bigger vision is that. Yeah, the bigger vision though is that if you are a nationalist, you know, you're just, it's small-minded. The world is much bigger and it's available to you. You don't have to live here or there or follow this culture or that culture. It's all provisional.
そうね、だから結構日本、なんか日本は多分愛国心っていう、だからナショナリズムもパトリオティズムもどっちもなんか愛国みたいに言われちゃって混ざってることが多いと思うんだよね。ただその、日本大好き、日本最高っていうことと、日本が一番いい、他の国みんな死ねみたいな、なんか、他の国の方が劣ってるとか、日本人が一番素晴らしいみたいなって全然違うものじゃん、本来。だからそれもまあセマンティックの問題もあるかもしれないね。その言葉があんまり、まあ、私が知らないだけかもしれないけど、当てはまる言葉がないからなんかごっちゃにされてしまうというか。次。
According to astronomers operating the Chime telescope in Canada, a fast radio burst signal first detected in 2018 appears to be repeating every 16 days. It is the first FRB ever detected to have a regular periodicity. Based on an analysis of 409 days of data, the repeating signal begins every 16.35 days and lasts for 4 days before going silent for 12 days. The signal is known as FRB180916 and originates from a spiral galaxy some 500 million light years away, making it the closest FRB ever detected.
カナダのチャイム電波望遠鏡を使っている天文学チームが2018年に初めて確認された高速電波バーストが16日間隔で発生していることを発見しました。定期的な周期を持って発生する高速電波バーストが探知されるのは史上初めてのことです。409日間分のデータを分析した結果、信号は毎回 16.35 日目に始まり、4日間続いた後、12日間の沈黙に入ります。この信号は高速電波バースト180916と名付けられており、これまでに探知されたものの中で最も地球に近く、およそ5億光年先の渦巻き銀河から発せられています。
Yep.
エイリアンですか？
It's aliens. Confirmed. FRBs were first discovered in 2007, and the cause of these FRBs is still unknown. It's been a mystery this whole time. Last year in June, for the very first time, an FRB was traced back to its origin point. And this one has been traced back to its origin as well, this spiral galaxy 500 million light years away. Astronomers have been struggling to come up with a theory that could explain this. This one is unique because it's the first one to have a pattern. So most FRBs, it just happens once. And it's like, what was that? And then there are repeating FRBs. There have only been several. Where the FRB repeats itself, it keeps happening. And those are easier to locate. And then there are this FRB, which is a repeating FRB with a pattern, the 16-day pattern. And so the 16-day pattern, you know, going for 4 days and then going quiet for 12 days, that's the mystery. That's the clue we get.
Well, if they were aliens, they are clearly trying to be found. Right?
Yeah.
If they're not if it's hiding. Aliens,
yeah.
Maybe it's a trap.
It's a trap. it's always a trap. It has to be a trap.
It's always a trap, right?
It's always a trap because if there's something like that, they have a plan, right? You don't know what their plan is, but their plan, as part of their plan, is you detecting their signal.
Yeah.
So you're sort of inserting yourself into a scenario that they've scripted.
So.
Right. So it's automatically it's a trap.
Yeah.
So, but we're lonely. Do we want to just ignore all these and just, you know?
いやー、
プルス
しちゃうんだろうね。トラップと分かっていても。
I think the policy now is to not fire signals back at these things.
And oh God, no way!
It's
no,
500, it's 500 million light years away.
Yeah,
so that FRB happened 500 million years ago.
Yeah.
So
maybe
they were transmitting messages to the dinosaurs.
Right.
And the dinosaurs couldn't...
Well, no,
they're transmitting
they
it
know.
To us.
Yeah, because they should know.
But they were sending it here when there were dinosaurs here.
Mm-hmm.
I mean, that doesn't really make sense in relativistic terms, but...
Yeah.
But what they were looking at, if they were sending it to us, there's no indication of that. I think it's, you know, it's emanating in all directions. It's not just... It's not targeted at us or anything
like that.
Right.
でも何なんだろうね、本当に。
But there was not very much going on Earth when these signals were sent out. So they would have been seeing 500 million years earlier when the signals were actually transmitted. Which, what is that? More dinosaurs? I don't know what was going on at that time.
かな?
They were around for a long time.
Yeah. そうだね。種類が違ったかもしれないけど。
Yeah.
Yeah.
But that's one of the problems in trying to send a message to aliens yeah. is that they yeah. won't
be there.
you have to anticipate them showing up.
Yeah. そうだね。But I mean,
I don't think it would be a transmission. It's more like we don't know what the cause is. One of the potential explanations is aliens. But there are other more sort of astronomical explanations. For example, I don't know, like a pulsar is being obscured by like the accretion disk of a pair of black holes.
And
as they rotate, it like
right.
blocks the signal and then unblocks the signal.
So in that theory, the signal is always on. ってことだよね?
Yeah, the signal... It doesn't mean the signal is constant, but the signal doesn't actually have this 16-day periodicity.
でもそのたまたまうちらに見えるときは常についてるっていう説明になるよね。そうすると。
Yeah, well, it's repeating. It's not like it's constantly on like a light bulb.
Ah, okay.
It's a repeating.
Ah, I see.
It's a massive explosion that's happening over and over. We don't know what the heck it is.
I see.
Yeah, but our technologies are getting better and better and.
でもなんかそういうことっぽくない?
It could be a natural phenomenon, but whatever it is, it's super interesting and
でも確かにそれだ
they're weird and they stand out.
でもそれだったら周期があるっていうのはめっちゃ納得できちゃうよね。そっか。
So we've discovered more than 4,000 exoplanets at this point, and our extraterrestrial search technologies have gotten much much better. And once we have the James Webb Telescope up, it'll get even better. And then if we have some radio telescope on the far side of the moon or something, it'll get even better and better. And so we will either see aliens
or not
soon.
Yeah.
Or not.
Yeah.
Or not.
Yeah.
But. Either way is
yeah, it's
crazy.
One way or the other.
Either way is totally insane.
Yeah. Well,
if we see aliens, that's totally crazy, right?
Well, if we don't,
that's totally crazy because
the status quo. Like,
no, it's not.
We might see them in the future. It's just not happening yet. っていうのが保たれるわけでしょ?
The problem is if our instruments get better and better and better, and we just continue to not see aliens. That's extremely weird.
Maybe they're just super far away.
But we're aliens. And everything that we can tell about how we probably emerged suggests that we should. We have so much evidence that suggests that we will see aliens soon. So if we don't see aliens
right.
soon, that will be really crazy. But if we find aliens, that will be even crazier.
Maybe this is just like a less crowded area. You know?
Maybe.
Yeah, right? So finding them is definitely crazier
it's that,
than
and
not
it's
finding
the,
them.
It's the timing thing, right?
Yeah,
so
yeah,
you
yeah,
have
yeah,
to
yeah.
show up at the same time
yeah, yeah,
and
yeah.
be able to, like, wave.
Yeah.
Right? So...
Yeah, and the window is so tiny. So that makes it...
We don't know how tiny the
really
window
difficult.
Is. But it seems like it could be tiny.
Our window must be really tiny at this rate.
It feels
so.
Tiny.
Yeah. So.
I hope it's not tiny.
It's kind of crazy if it's not.
The window?
Right? Yeah. What if
like
we're
our civilization?
Stay here for...
You know, we're here at the very beginning. At the very beginning. Like, we were alive before the internet. That's like the beginning.
Yeah, but I mean, right? I always felt like it's gonna be short, you know, because the only example we know, well, one of, I guess, is dinosaurs and other extinct beings, mm-hmm. right? So, they always end.
Yeah.
And that's the only thing we know, obviously.
Mm-hmm.
So I always assume that we're going to, you know, end up like them too. And it's going to be like in the long run, it looks really short. But then what if it just goes on for like incredible amount of time?
What, like human civilization or Earth civilization?
Yeah. No, humans.
And it just goes on for like billions and billions of years.
Yeah.
And people will be like, you know, there used to only be like 7 billion people on Earth.
Only on Earth.
Only 7 billion people were alive.
That's like nothing.
Yeah, and people used to like,
yeah,
people used to die. You know, people used to like.
Yeah, it's weird because I had never really thought about this. I always cuttingly decided that our window is going to be really short, but.
I think, you know, people might be listening to this MP3 file for like a billion years. I don't know. Maybe not.
Yeah, who knows? We're going to be who the knows? Next Gokiburi. Okay, 次.
On a television documentary in Korea called I Met You, created by Moonhwa Broadcasting Corporation, Jang Ji-sung was virtually reunited with her 7-year-old daughter, Naeon, who passed away in 2016. Naeon's mother put on a VR headset, which delivered the experience of being in a garden with her late daughter. The virtual daughter then asked, "Where have you been? Did you think about me?" To which Naeon's mother responded, "I do, all the time."
韓国の放送局 MBC が放送したドキュメンタリー番組 I Met You の中で、ジャン・ジスンさんという女性がVR の中で2016年に病気で亡くした7歳の娘ナヨンちゃんに再会する様子が放映され、各国で大きな話題となりました。番組では女性が VR ヘッドセットを装着し、失った娘と庭で再会し、バーチャルのナヨンちゃんがどこにいたの？私のこと考えてた？などと尋ねると、女性は涙を流しながらいつも考えているよと答えていました。いや、これ、
見た。
見たけど最後まで見れなかった。
泣いた？
うん、涙が出ちゃう。今考えただけでも涙出そうになっちゃうけど、こういう VR の使い方っていうのは、まあブラックミラーとかでねありそうだけれども、
うん、
まあ絶対にどっかの時点で出てくるのは必然だったと思うんだよね。ただ実際にこういう使い方をしてるのを見たときにすごく複雑だよね。
What was your reaction to this? Like,
私個人的に
when it first started, like, what was your initial impression when you saw the thumbnail and the article, and then as you were watching it, like,
あのね、私が見たときツイッターだったからもう自動で動画が流れ始めちゃう感じだったんだけど。まあ、最初のやっぱり自分のリアクションとしては、ああこれは無理だなって思った。自分はまあその自分が子供を亡くすっていう状況になってみないとわからないと思うんだけど、今現時点で想像する限り自分は無理。これはあの逆に
Well, no one has a choice, you know, about that kind of situation.
No. I mean, to try this VR, これは自分は無理と思った。だこの人が体験してるのですら最後まで見ることはできない。で、これって多分見た人の中で2つ視点があると思っていて、そのエンドユーザー側の視点だよね。自分にもしこういうのを使う機会があったら使いたいかどうか。でそれはまあ個人の自由だから別に使いたい人は使えばいいし嫌だって人は嫌でいいんだけど、もう一つやっぱりそのサービスとしてこれを提供する側の視点っていうのがあると思っていて、これはまあテレビ番組用にやったものだけど、普通に考えるとその誰かを亡くした人向けにこういうサービスを提供する企業とかっていうのが出てくるのはまあ容易に想像できることであって、その時にちょっと なんだろう、careful にしないと危ないんじゃないかなっていうのは思った。その需要、需要と供給がマッチしてればいいじゃんっていう、なんか簡単な話じゃなくて、やっぱり、その、精神的に、メンタル的に、これをやることによってどういう影響があるのかって分からないわけじゃん。もちろん研究とか何もしてないし、これをセラピーとして使うのはどうかとかっていう議論もまだ何もなってない段階で、その悲しんでる人に対して、こういうサービスありますよ、どうですかって、安易に進めるみたいなことになると、ちょっと心配だなって思った。
You know, her reaction was just so real.
Yeah.
And it just hits you in the face. Like, the difference between acting and like a real person's、mm. like experience and their real feelings. And it's just like, it's, you can ignore acting, but I couldn't ignore like how, you know.
Yeah. やっぱりね、その、例えば自分が子供が生きてる時に撮った動画を VR で見るだけ、
mm-hmm.
なんていうの、普通にもう存在する動画をバーチャルリアリティの中に入って見るっていうのだったら、別にこう見方が違うだけじゃん、平面で見るのか VR で見るのか、
mm-hmm.
それは別になんかこうなんてことはないと思うんだけど、これってその亡くなった娘に会話をさせてるじゃん、
mm-hmm.
でその Where were you? とか I miss you? とか、
yeah.Who writes that?
で、その、そう。で、お母さんはもちろんそれに対して返事もするし、会話としてこう、成り立ってるわけなんだけど、それ、で、それ、なんだろう。自分がああいうふうに、で、こう、子供が手を広げてさ、こう、ハグしてほしいみたいな感じにしてきたりとか。うん、これは、本当に危ないと思う。
What if?Imagine the same thing, but it looks 100% real.
そうで、これ
100% the voice is perfect.
で、これまあこのナヨンちゃんを再現するために8ヶ月かけて、まあいろんなデータを読み取って、マシンラーニング使ってとかやったらしいんだよね。で、
But it doesn't look that real.
そうで、まあリアリスティックであるけれども、本物と見分けつかないみたいなレベルではない。それでもやっぱり人間の脳っていうのは、こう VR に入って目の前で死んだ娘が出てきたときに、このお母さんみたいな反応になるわけじゃん。どうやったって。だからこれがどんどんリアルになって、本当に目の前にいるみたいになった時に、こう傷が深ければ深いほど、やっぱりこう、じゃあこれを毎日やったら、その場の悲しみはしのげるかもしれないとか、こうディナイアルになってさ、で、そしたらその人はハッピーだからいいのかとか、なんかその、多分いろんなこう。
Who is it for? You know?Once you're doing it like every day, and does it really make a better, create a better outcome? And are you rewriting? Are you overwriting your old memories with your real lost child? If you're doing this, you know.
そうなんだよね。だからこれがこのなんか英語。まあ記事はみんな英語のやつしか見てないんだけど、やっぱ reunited って書いてるじゃない？まあ再会してる。
でも overwritten。
そう、でも再会。
It isn't。
あの、で、ただ難しいのは、普通に頭で考えると再会ではないんだけど、動画を見るともう再会しちゃってるんだよね。だからそこがやっぱり。
in her mind。
うん、そう。だからそれをこうサービスとして企業が。
Is that madness? It's madness, right? Just like,
なんかインタビューでそのお母さんがさ、こう、やっぱり娘が亡くなってから辛くて、こう空に話しかけたりとかしてる。それはなんかクレイジーパーソンに見えるかもしれないって言って笑っていて、それとこう、何が違うのかって言ったら、これはコンピュータージェネレーテッドされて、誰かが書いたスクリプトをその死んだ子が話してる。わけじゃん。だから空に向かって話すんだったら一方通行だけど、実際に誰かが書いた台本が返ってきちゃうっていう。
And they make money.
そうだから、その使いたい人が使ってみるっていうこと自体はもちろん否定しないけども、その悲しみをエクスプロイトして、それを使ってお金を稼ぐみたいな風になると、それは違うだろうなって思う。
Things like this make me appreciate temples, shrines, the traditions around religion in terms of coping with loss and maintaining a connection to sort of the your ancestors or the afterlife, heaven, basically, right? And the world without heaven is like really dark, you know?
Yeah.
A world where heaven doesn't exist. It's like, that's super dark. And you can say, well, that's, you know, objective, you know, scientific, blah, blah, blah. But that's, you know, it's... I don't know. I think it might be healthier to just have a shrine and do some religion than to go this route, you know, in terms of...
Yeah.
Because we have to do something. You can't just oh, yeah, just, you know, objective, you know, quarks and leptons.
Right,
and
whatever. Right.
You can't... That doesn't work. So...
VR のこのバーチャルの娘に対してお母さんがどうしてもこう手を前に出すじゃない、
mm-hmm.
こうリーチアウトしちゃうじゃん。だそれとかを見てるとやっぱり
I feel like I would just collapse with、yeah. the goggles on.
Yeah. だからそのもちろん彼女の同意を得てやってるわけだけどこれをこうやらせる側のその、まあもちろん good intention なのかもしれない。まあ会いたいから会わせてあげようっていう思っただけなのかもしれないけど、見方によってはすごい cruel だ、になってしまうこともあるし、で、怖いのってやってみないとわからないじゃん。本人にもわからないじゃん。やってみたら、すごい良かったって言ったらいいんだけど、逆にすごい辛い思いするかもしれないとかね。
I can't end up feeling like it's a lie.And it feels good for now, but it's just not reality.
Yeah.
And so in the long term, I feel like it's probably not good for your mental health.
Yeah. So like mental health 的には
It's like in Inception, you know, they disappear like 30 levels deep in that world. DiCaprio and that girl are just, you know, in Minecraft down there for decades and they lose track, you know? So if you just have the headset and you can throw it on and go to virtual heaven or whatever, and you're like believing it.
Yeah. あともう一つは全く別の視点で言うとそのマイケル・ジャクソンのホログラムとか、ミソラ・ヒバリがなんか、歌ったことない歌を歌わせるとか、なんか NHK かなんかでやって話題になったけど、その亡くなった人に、いやいや、その亡くなった人に、その本人が歌ったことない歌を歌わせるとか、言ったことないセリフを言わせるみたいなことの是非というか、まあ死んじゃってるんだからいいじゃんっていうのも、まあそういう意見もあるだろうし、だからそこ難しいところだよね。だから今回もその、なんだろう。
But it's like
子供が言いそうなことをこう想像して台本で言わせてるわけじゃん。まあ子供が言いそうなことなのか、それはお母さんがこういうのを言ってほしいだろうなって思ったことを想像して書いたのかよくわかんないけど、まあこうセリフをこのバーチャル娘にフィードしていて、それでその、本人の意思はもう亡くなってるから確認できないわけじゃん。あなたが死んだ後にあなたの大切な人にこういうことを言いたいですかみたいなさ。だもしかしたら逆の立場だったらさ、その自分が死んで家族が悲しんでる時に Where were you? とか絶対言いたくないじゃん。なんかどこにいたの寂しかったよみたいなことをさ、悲しんでる家族に自分の口からバーチャルでこう言わせてこう泣かせるみたいなこと自分だったら嫌だって思っちゃうし。
Mm-hmm. inevitably it's partly a display of this company's capabilities to really connect with someone on that limbic system emotional level. I don't know if I've seen a more emotionally visceral virtual experience created than this one.
だからそのインテン、まあ、このドキュメンタリー見たわけじゃないから元々のインテンションがどこにあるのか分かんないけど、今みたいな言い方するとすごく悪いといえば悪いよね。そのマーケティングの一環としてここまで技術が発展してますよっていうのをショーケースするために、まあ、あえてすごくエモーショナルなトピックを選ぶっていう手法を取ったんだとしたら、それはすごく最悪だと思うけど。
But there's enormous artistic talent in this, and sort of a,
yeah.
you know, you need to have a script writer, and there needs to be people that design the setting, you know, with the garden and the bed and how it's all going to look, the body movements. I don't know if they used, you know, a girl with tracking on them or what they did, but it's going to get deeper and deeper, you know, to the point where these will be on the loose, AI controlled, facially expressive, hyper realistic beings that interact with us in this virtual sense. And I think they will be just so compelling. You know, the juicy steak that the goatee guy eats in The Matrix. That's the lowest level of this. There are so many levels of attraction in the virtual realm where we want to live in our imagination. We don't want to live in the world with diseases, with injuries, with injustice, with all these... You know, terrible things.
このお母さんは多分分からないけど、これを見る限りではメンタル的にすごく強い人なのかなって思ったけど、こうなんか、なんだろう、これをやりたいですかやりたくないですかっていう選択肢すらも聞かれたくないもん、私は。こうメンタルが弱いから、それを決めなきゃいけないわけじゃん。聞かれちゃった時点でやるかやらないか。
Oh No, I would notIt's too scary.
そう、私も怖くてできない、多分。
In terms of just sanity, you know, because when something is that emotionally immediate for you, it has so much just leverage over the rest of your mind. And then to have that interface with some wacky programmers.
なんかめちゃくちゃ大往生して死んだおじいちゃんおばあちゃんと か, なんか120歳みたいなさ、すごいピースフルに死んだおじいちゃんおばあちゃんにもう一回なんか会いたいなみたいな、どんな感じだったかなとか、それぐらいのなんかこう軽い感じだったら、まあ、ああそうか便利だねみたいな。でもそれでもな、誰かがそのスクリプトを書いてる、書いて死んだ人にこう言わせるっていうのはやっぱりちょっと引っかかるけどな。
You know, there's thisSaying that freaks me out sometimes when I hear it, and other times it doesn't. But it's like most people are dead, is the expression.
Yeah.
And sometimes I'll just think about that. I'm like, holy shit!
Yeah.
Holy shit! Oh my god! Like you're about to freak out.
Yeah.
You know.
Yeah, that's true. それは事実だね。
Yeah, and you know, we all.Miss the people that leave before we do.
いや、これはね、でもこういう話はどんどん増えていくんだろうなと思うけど、このビデオを見ることすらも私はあまり人にはおすすめしないというか。
I didn't know what I was getting into with the video. Like, I hadn't even watched the video when I sent you the link.
Ah, okay. So, あ、そうなんだ。
Well, I like read the whole article and, you know, I read some comments and stuff and I was like, okay.
Yeah,
and then later I was like, I pressed play on the video, I'm like,Whoa, this is like, whoa.
Yeah, 無理で。だから私 Twitter でまあ、すごい拡散されてた時に見て、まあ、泣くよね、そりゃ。で、今日も、あ、この後話すからと思って、こう、息子を保育園に送りに行って、バスの中で、こう、もう一回、まあ、彼女のインタビューが入ってたバージョンを見てなかったから、見ようと思って、ちょっと見たんだけども、バスの中でも涙が出てきちゃうから、これはちょっと、 と無理だなと思った。だから、もしてよね、その自分が体験するっていうのは絶対に無理だね。
It's crazy how sad things can be, like in the world. Yeah. There's like no limit for like how sad.
Yeah.
Like, you don't understand how sad something can really be.
Yeah, yeah, yeah.
Until probably you're like 100 or something. You're like, you know.
本当にそう。まあ、それをこういかにさ、コープするとか、オーバーカンプするかっていうことなわけじゃん。そこの、その切り口に、傷口に余計な塩を塗りつけるみたいなことを避けながらみんなこう必死に生きているわけであって。これは私の中では本当に傷口に塩とアルコールをこうドバドバされるみたいな感じかな。って思っちゃった。文字起こしのテキストはバイリンガルニュース公式アプリより、iPhone、Mac、iPad、Android でチェックできますので試してみてください、読み放題プランでは文字起こしとエッセイ全部読み放題月額240円激安、
yep.
プラス、宿題機能新しく追加されました。宿題プランは月額360円で、エピソードごとの宿題が出されます、
mm.
英語勉強しててどういうふうに進めようかなと思ってる人はこういうのもちょっと楽しく英語を勉強するっていう意味ではやってみていただけると
思います。 I think it's getting better.
ね、But... そう、あのどんどんアップデートでパワーアップしてるので試してみてもらいたい。bilingualnews.jp でストアもありますので気に入った商品あったらぜひお願いします。インスタグラム、ツイッター、フェイスブックもやってるのでフォローお願いします。
Have you tried the broom challenge?
No, それなんかヘッドラインだけ見たけど何なのあれ
?The broom challenge?
Yeah.
So apparently there's. It has to do with the、Milankovitch cycles and sunspot counts and the hexagon on Saturn and stuff. But. There's a special period of time during which on Earth the gravity is slightly different and it enables you to balance a broom on the bristle end. And so millions of people were balancing brooms、
okay.
on the bristle end and、huh. taking pictures of that.
Interesting.
A lot of celebrities were posting pictures of their brooms.
Okay.Celebrity ってブルーム持ってんの?
You have to have a special broom. I think the stick has to be made of wood specifically.
Okay.
Preferably、
pine
wood or something.
でも嘘でしょ?
Oh, it's totally nonsense. It's, there's no way. like the gravity shifts and then like brooms.
でもどういうこと? その
No, it's a prank.
Right.
Yeah. So there's no...
ただただみんながほうきの写真をアップしただけってこと。
Millions of people were like uploading pictures of their broom standing.
Yeah.
It's like I did it, you know, because so the.
でもみんな
the original meme.
みんなふざけてんでしょ。
No, no, no.
本気の人もいるの。
The original source claimed to be NASA, and so a bunch of people that don't know anything about space or gravity or whatever. Thought that there was something going on with, you、
Gravity.
know, the Coriolis effect and magnetic pole flipping or something, and that was was going to enable people to balance their brooms vertically. But apparently, brooms can be stood upright at any time. It's normal.
Right. right. But でもすごい可愛い写真見つけたネットで子供がさ。ほうきの横でってこう口をカバーしてる超かわいい。
But it's funny because you wouldn't expect a broom to stand up like that, right? And generally they don't. But you could never convince someone. Like, how could you convince millions of people to stand brooms up and take pictures of them, right? So if an alien saw this happening, like an alien, a UFO observed millions of people taking brooms and balancing them upright like this.
Yeah.
Is the only explanation for that like fake news or is there some other explanation?
いや、わかんないけど、なんか、何の話?マジで意味がわからん。
I don't know.
謎のやつこうやって定期的に流行るよね。
It's a fascinating case study.
Right.
And what's so interesting about it is that if you think you're testing the theory, right?
Mm.
So you grab your broom and you find some level ground and you start balancing the broom upright and then... Oh my god! It's true! It's true!
It worked!
I performed the experiment myself, citizen scientist.
I saw it.
And it's true. No, it's totally true. I saw it. NASA is right. You know, like, it's funny because doing the experiment doesn't falsify the claim made by the original post.
Right.
And that's such a brilliant aspect of the virality of the meme.
I guess.
I'm so deep on this meme analysis stuff, but you can really deconstruct what it is that makes a meme propagate. And that's one of the things.
確かにバランスはちょうどいいよね。その、ほうきって自立できるんだっけ？ってみんながちょっと確かに疑問に思うじゃん。
You don't. You just lean it against the wall.
Yeah.
Because it's too 微妙 to... You know.
変なの。
Yeah.
Well.
Humans are weird.
Yeah, humans are weird. おしまい。
以上です。
Bye.
Bye.